おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。はい、始まりました。
はい、始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや今日寒いですね、なんかね。
風がね、結構ね、
あります
ね。
風も吹いてますし、気温もだいぶ低いですよ。ちょっと前はね、もう夏だな、なんつってたんですけど。
ドラゴンズは調子悪いから、ちょっと。
ああ、それでなんですね。
あんまり元気もない、
ね。あんまり言いたくないですけど、同率最下位ですよね。
5位な。いやいや5位な。
ああ、同率なんでね。ああ、うん、5位。
同率5位な。
いやいや、だから最下位。またの名を今最下位ですけれど。まあまあ、まだまだね。まだまだ混戦ですから。
先週はでもあれだね、徳間さんと。
ああ、そうですね。もうまさにでしたね。
プロ野球見てたんですよね。
まさに、こう、プロ野球の影響が私生活に入り込む形になってましたね。
飲み屋でね、はいはいはい、ちょっと飲んでて。
飲んでて、で、まあ、美味しかったですし、まあ、会話としてもね、すごく盛り上がって。
前向きなね。
前向きな、楽しい話をしてて、いや、最高だな、みたいな話をね。
してたんですけ ど、気づいたらテレビがついててね。
まあ今時珍しいね、こう、ちょっとなんていうの、上方向にね、テレビが置いてあるお店で、
まさかの、しかも珍しい。さよならホームラン、打たれて。
野球が中継されてて、しなきゃいいのに。
いきなり元気なくなったもんな。
こんなになくなるっていうぐらいね。なんか、あれなんか、変なもの見ましたみたいなぐらい。
なんかね、人生のなんか、俺らっぽいみたいな感じがしちゃってね。
いやいや、だ
前向きに。
すいません、念のためですけど、まだ引きずってます。なんか今。もう引きずってないですよね、ちょっと。
いや、引きずってる、引きずってる。
あの逆転さよなら。
あの、うん、あの負け方はね。
いや、これか。まあそうですね。いや、まさにこれから頑張ってこうみたいな話を、ね、
そうそうそう。あれとか、もしかしたら中日が勝ってたらね、ほらな、徳松と。これの言った通りだろ、前向きに考えたら、こうやってドラゴンズも勝つんだよ、明日から頑張ろうっていうつもりだったんですけどね。
まあまあまあまあまあ。
負けちゃったよ、みたいな感じ。
まあ、視点の問題ですからね。まあ、
確かに
相手どこで、ヤクルトでしたっけ？
ヤクルトだったね。
ヤクルト側から見ればね。ヤクルト側から見てた、あ、もしそういう飲み屋の人たちかしたらやっぱり、つってね。人生、これ最後はひっくり返るんだよ、つってなりますから。
なるよね。それしたかったけどね。
だからまあ僕はヤクルトファンとしての観点で捉えます。はい。
あ、まあヤクルトファンだった。
ヤクルト。もう高津が現役の時から、はい。
うん。
そうですね。
まあまあ、確かに、
ね。まあまあまあ、視点の。だから、結局、考え方なんだなと思いまして。
うん、確かに。
だからまあ、僕もね、ずっと肩痛いっつってますけれど、
うん。
もう完全に、もう今前向きに、症状は全く変わってないんですけれど、完全にもう切り替えました。うん、もう前向きに。
本当。
はい。もうきっと治ると。
うん、きっと、それはそうでしょ。
きっとな。いやいやいや、わかんないじゃないですか。
いやもうわかんない。言うてしまってるやん、今日。
あ、ごめんなさい。きっと治るって。ちょっと、
no.
そう、そらそうでしょって言われたんで、なんか悔しくてわかんないじゃないですか。つっちゃったじゃないですか。
おかしいですよ。
いや、だから、ウォーキングとか昨日から始めましたね。
うん、
やっぱり運動不足が結局原因だという結論に自分の中で至ったので。
ああ、いいんじゃないですか。
だからその体が硬いのとかも、
うん、
ちょっとなんかもう、ちょっとした自慢みたいにしてたので。
受けると思ってでしょ。
いや、受けるというかなんか、だから結局、なんていうの、貧乏自慢とかもそうですけど、
あ、よくないよね。
自慢するものがない人って、そのコンプレックスを自慢にしていくんですよね。 学歴がない自慢とか、うん、頭悪かった自慢とか。
まあ、全部俺やないかな。
だから、僕も全部、もう、
わかるよ。いい、まだあんま良くないよね。
いいとこでマウント取れないから、なんかこう、ダメだったところで、ちょっとでもみたいな、張り合おうずで、体硬いですよって、もうその、本当の体硬い人は、背中を押しても曲がらないですからね、とか言って、得意げに喋ってたんですけれど、もう今、少しでも体が柔らかくなるように、柔軟もしてます。
もう素晴らしいですね、
はい。もうやめます。そういうネガティブなところをピックアップするのはやめていこうかなと。
うん、そうだね。う
ん、だからまあ、小木さんもヤクルトファンみたいなもんですよ。本当。
いや、ちげえよ。正真正銘ドラゴンズ。
ああ、正真正銘のドラゴンズ。まあまあまあ、きっとね、こっからまた、勝ちが進むかもしれない
です、ね。そうそうそう。まだね、始まったばっかり
ですから。始まったばっかりですから、ペナントレースは。
うん。
はいはい。
さあ、まあ、そんな感じかな。
そんな感じですかね。はい。
うん。行く？
行きましょうか。はい。
やめとく？
いやいや、やめるはないです。それも。
行く？
行くか行かないか、やってるだけで。やめるはないです。うん、はいはい。
オッケー、じゃあ行こう。
行きましょう。
みんなの日常報告会。はい。このコーナーは、ハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
ありがとうございます。
ああ、本当にね。まあ、ゴールデンウィークだったというのもあって、うん、たくさんの報告がいっぱい来ております。はい。
なんか、あれだよね。なんか、グルメ系やっぱ多いよね。
そうですね。グルメ系多いですね。
グルメいいよなぁ。
ちょっとこうグルメ系ではあるんですけど、なんかちょっとこういろんな深みがあるというか、ちょっと一個紹介してよろしいでしょうか。
お願いします。
はい。マッドパンダのゆうつさんの日常報告です。2軒目、サーモンはいらん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、居酒屋で、
うん。
まあ、いつもね、マドパンダさん、こう、ビールとかたくさん飲んで。で、これ、お刺身の盛り合わせだと思うんですよね。
ちょっと待ってね、マッドパンダさん多すぎてどれかわかんないんだ。サーモンの？
サーモンはいらんっていうやつですね。
うん。うん、ちょっと待ってね。まあいいよ、喋ってください。
はい。なんか、刺身の盛り合わせなんですけれど、
うん。
すごい、やっぱりここでなんか感じるなと思って、
うん。
マッドパンダのゆうつさんがちょっと別のね、日常報告で、徳増、痛い痛いと甘ったれるなと。
うん、
痛いのは生きてる証拠。それだけだ、みたいなね。なんか、もう、ほぼなんかレスラーみたいなことを言ってたので。
うんうん、
いや、もうその通りだな、と。その通りというか、まあ、うん、確かにそういう気持ちも大切だな、と思って。痛い、うん、痛みなんて生きてる証拠。それだけだ、みたいな。こういう感じも必要だな、と思ったんですけど、やっぱり僕はそういうタイプの人間ではないので、痛いもんは痛いっていうね、うん。そういうタイプの人間なんでって思ってたら、うん、まあ、まさかマッドパンダさんがそのお刺身の盛り合わせの中で、
うん、
サーモンはいらんっつってたので、
うん、
もう僕はもうむしろサーモンしかいらんぐらいサーモンが好きなので、小木さんとね、お寿司、寿司ローゴストになってくれた時も、サーモンしか食べてなかったんで。
あ、徳松さんね。
はい。だからやっぱりこう、やっぱりこう人それぞれだなって思いましたね。
やっぱあれなのかな？
なんすかね。
こう、マッドパンダさんはやっぱこう、どっちかちょっと男らしい。
まあまあ男らしいですね。
そうするとやっぱりサーモンは軟弱ってこと。
だから、だからそのサーモンはいらんっていうセリフがそのどういう感情で出てきてるのかすらわからないですよ。その苦手とか、
そう苦手なかもしれんもんね。だったらちょっと話変わるよね。
そう苦手だったら話変わるんですけど、もうそのなんか 本当に、なんていうんですか、うん、男は黙ってみたいなね、なんか、やっちまったなみたいな、感じのサーモンはいらんみたいな、男は黙ってカンパチみたいな、そういう意味にすら聞こえるので。
いやでももうサーモンを軟弱って言ってたらもうちょっと時代錯誤だ。
いやけどちょっと、その前の、その一個前の、もう痛いなんて生きてる証拠、それだけだみたいな。
そう言われるとそうかもしれない。
時は来たみたいな感じなので。いやまあ。
でもなんか、男らしくサーモンでも何でも来いの方がいいよね、もうそうなったらね。
で、そうですね。だから、僕はマドパンダで、まあむしろサーモンを食べてほしいですけどね。まあ。
ちょっとサーモン VS マドパンダみたいなね。パンダ対サーモンの。
鮭対パンダみたいな。まあ、まあ、クマの方仲間ですから、まあ圧倒的有利、まあ、有利でしょう、ね。
でも笹だもんな、パンダ。やっぱな。
ああ、そう、そうですね。
そうだね、
なるほど。
ちょっとパンダ VS サーモン、ちょっと面白い。
ささくってんのかな、じゃあ、マートパンダさん。
まあまあ、そんな感じで。
そんな感じで。
ましょう、はい。じゃあ続いて。
はい。
じゃあもうベテラン勢でいきましょう。
ああ、はい。
TW2020 さんからいただきました。
はい。
本日のお昼ご飯はこちら。塩つけ麺全のせ大盛り。名古屋の南の方に美味しい店があると聞いて行ってみました。塩味の漬け汁が絶妙で、締めに雑炊にしてもらって、最後の一滴まで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。また来ます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あれです。これ多分あれですね。俺、初めて分かりました。これ、シンさんの店です。
もう、早速。早いですね。
ありがたい。これ、リクエストに答えてもらってね。
ああ、そうですか。見つかってないです
が。うん。まあ、ベテラン勢は見つかりにくい。
見つかりにくい。もうどっから。
なぜなら多いから、ね。
なぜなら多いからですけれど。
うん、ありがたい悩みです。
ああ、しかもなんかこうね、ちゃんと詳細に食レポしていただいて。
う
ん、
ありがとうございます。
ああ、そうですか。これは。
すごいね。でも、フットワーク軽いな。
やっぱりね。なるほど。
どこまでいけるか試してみようかな。
いや、それは、いや、それはシンさんが縁があるから紹介しただけで。
そう
です
ね。
なんかその、いや、別になんかテレビで、なんか。
木曽山中にあるあの、みたいな。いや、別に。
ラーメンブロガーじゃないんで、別に TW さんは別に。
そうか、そうか、そうか、はいはいはい。ありがとうございます。
いやー、
僕の友達の店ですね、多分。聞いてる皆さんもぜひね。
そうですね。
あげてください。
美味しいですから。
美味しいですからね。
はいはい。なるほど。
じゃあ続いていきますか。
はい。じゃあ僕行きたいと思います。
はい。
嫁の弟さんの日常報告です。
はい。
花火をした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
めちゃめちゃ花火してますけど。なんか。まあ、今日
余った花火も。
いや、今年のなんじゃないですか。
早くね？
いや、早いですけど。
今年にしては。
まだね、まあ、コンビニにも売ってないですけど、
花火は。売ってないわね。
いや、けど、本当に、今日寒いね、なんて言ってますけど、先週はもう本当に夏かみたいな、もう27度とか言ってたんじゃないですかね。
言ってた、言ってた。
そう、もう本当に夏、あ、もう、梅雨終わって夏かななんていう話を本当してましたから、
うん、
まあ一足先にもう花火をしたっていうことですね。
そうね。
まあまあ、まあまあちゃんとした花火をしてますよ、なんか。
すごいね。
まあ最近ね、花火とかも、まあ都市部だとね、なおさらやるところとか先なくなっちゃいましたからね。
あれ、公園でやっていけないのかな？
まあ、どうなんでしょうね。まあ、場所によるんでしょうけど、ね。
場所によってダメなとこダメなのか。
まあまあまあ、昔はね、まあ比較的どこでもね、どこでも
ってわけじゃないですけど。花火やってるんでしょう、でもなんか、毎年。
花火をやる。いやいやいやいや、まあまあ、だから、お店やってた時はありましたね。
なんか花火大会とかやりそうじゃん、徳松さん。
ああ。いや、だから、なんなんでしょうね。そういう、僕からはしないんですよ。
そうなの？
なんかややこしいですね。誘われたからというより、そうですね。僕は花火やりたいっていう気持ちは全くないんですよ。
あ、ないの？
ないです。
すごいね。カミングアウトじゃん。
カミングアウトですね。花火したいなんて思ったこと、多分人生で一回もないですね。
一回もないの？
ないと思います。これは本当に。
見たいはある？
あー、これ正直言うと見たいも僕も実はないんですよ。
何？そういう美しいっていう感情がない。
そこまで遡らないですけれど。
うん。
なんでしょうね。そういうのあんまないんですよ。だから、そういう場に身を置きたいとか、そういう、だからそういうものに対して、複雑ですね。だからそういうことに憧れがあったりとか。だからその、バーベキューが全く同じ発想で、バーベキューしたいって思ったことないんですけれど、バーベキューへの憧れがすごいんですよ。バーベキューしてる自分に対して。
ああ、もう自分大好きですもんね。自分の人生ですもんね。
いやもっと人のために行きたいんですよ。
あ、本当ですか。バーベキューな。
うん、だからなんかその、バーベキューをやろうよとか、花火しようよっていう雰囲気になる環境を作りたいっていう、
ね。なるほど。
ですね。
まあでも結構それは叶ってんじゃねえの。結構やるじゃん。
ああ、ね、いや、だからもう、だから結局やっぱりお店やってたからなんですよ。
なんか強めに来たね。
だから、やっぱり一人になると、あれですね。
どっちかというと、徳増というよりかは、なんであの時がもう主語だったからってこと？
そう、あ、そう、そういう感覚かもしれないです。
だからやっぱり徳増には興味ないんだ、みんな。
いやいや、そう、
いや、そういう。なんであの時カフェの徳増に興味があるわけ。
ああ、いや、けど、それは、いや、本当にあると思います、それは。いや、あると思いますって、なんか自分で言っちゃうのもあれですけれど。
そんなことないでしょ。
なんて言うんでしょうね。やっぱりその、やっぱり人間って環境なので。なんか。
まあ、でもなんか喋っとって、あ、そうや、せっかくだから今度やりましょうよ、みたいなノリの流れが店にあった時あったってことだな、多
分。そう。けど、僕に、徳松さん花火やりましょうよって言うとなんか嫌がりそうだなっていうイメージは持たれてると思います。なんか。
ああ、そうなの？
個人だと。
ああ。
なんか、徳松ってなんか花火とか意外なさそうだな、みたいな。なんか。
なるほど。でも大体もう花火誘われることないけどね、もうこの年になったら。
花火。いや、うん。いや、けどなんか、いいですよね。花火やろうよって言える人って、やっぱり僕、いいなと思って。だから、嫁の弟さんとかも素敵だなと思いますね、やっぱり。
ああ、そうだね。
花火をやるっていう。
まあ、だから、子供とやったんだと思うよ。
ああ、なるほどね。
徳正みたいに一人でやってないの。
だから、なんで花火を一人でやっちゃいけないんだろうとかも、だからなんか、やっぱり、勝手なイメージですよね。なんか、花火に対するね。
まあ、やっちゃいかんことないけど、奇妙だわね、やっぱりね。
奇妙ですよね。
奇妙だね。
なんかわかんないですけど、僕らの時代だったら、なんか、ちょっとヤンキーじゃないと花火やっちゃいけないみたいな。なんかちょっと。
あれ、徳マス 2.5
3.5
はい。徳マス 3.5 だったら、花火いけるでしょ。
ああ、全然いけます。
この話ついてこれる人ちょっとなかなか難しいから。
そうですね、僕、
説明するの大変だけど。
僕の中の、頭の中にある僕の本当の世界のことですけれど。
うん、そうだね。
もう、徳増 3.5 の中だったらもう、あの、棒の花火とかで、ハートとか書いてます。
うわぁちょっと徳増 3.5 で今度花火大会やってください。
だからそれ妄想の話なんです。
妄想だけど現実世界にあるんで、ね。
まあまあ僕の中では限りなく現実ですけど、実際にはあの火も扱ってないんですけれど。
うん。
あのやろうかな、ちょっと。今度。ね、ちょっと
今度久しぶりに。
今年の夏はちょっと。
今年の夏いいじゃん、徳増 3.5 花火大会。久しぶりに。
いや、だから僕が。
あれ、バーベキューしかまだやってないでしょ？
バーベキューしかやってないですね。はい。
ああ、ぜひぜひ。
だからやってないんです。
調べてください、皆さんね。あの 3.5。
はい。
あの、ね、ポッドキャストで。
花火大会。
いつだっけ？だいぶ前に喋ってる、ね。
相当綺麗ですから。もう、自然に涙がこぼれると思います。 ですよ。
過去回に話してるね、3点。
ああ、そうですね。
まあ、調べてもらわなあかんけど、ぜひね。
そうですね。はい。
僕の好きな話なんでね、3点。
会場まで、ハーレーで、ハーレー
で。わあ、花火、いいね。
ハーレーで駆けつけたいと思います。
わかりました。
はい、はい。
続いていきましょう。
はい。
さよなら市場さんからいただきました。最近の自分の口癖、危ないよ、気をつけてね。
おめでとうございます。
おお、これ徳松さんにも持ってこいじゃないですか。危ないよ、気をつけてね。
別に僕はその危ない、なんかすぐ口に入れようとかしないですから。
本当ですか。
これは何ですかね、子供に対してなの
か。子供かな、ね、
子供かなって感じですけどね。
うん、ああ、わかるわ。子供、もうすぐ心配性だからさ。
あ、そうですか。
ちょっとでもなんか、高いとことか、だと思うなら、言ってるわ、このセリフ。
やっぱりそうですね。
うん、
やっぱりそりゃ、心配ですもんね。
そうそう、心配、心配。みんなでも、うちの嫁も、お前見ながら言ってる、危ないよ、気をつけてね。言ってるよ。
なんか高いとこに登ってたら。
危ないな、
って思います。人生のちょっと。
危ないよ、本当に。
高いとこ行こうとすると、危ないよ、つって。
気をつけてね。
そうだ、段差が、社会ってのは段差があるんだよ、つってね。
ってみんながね、言ってくれてるんだからさ。ちょっとは気をつけないと。
ああ、なるほど。そうですか、う
ん。これちょっと可愛らしい、
ね。可愛らしいですね、
うん。素晴らしい日常報告ですね。
素晴らしい日常報告ですね。うん、やっぱりこう、心配なもんですよね。その。
ああ、ね、やっぱあれだよね。やっぱ計算通りにいかんからだろうな。
なんか膝すりむいたぐらいだったら別に、そんなハラハラしないんですか。
まあ、それはなんか大丈夫かな。
あ、
まあ、大丈夫じゃないけど。まあ、子供だから、まあ。
そうですね。だから多少怪我するものみたいなのもありますけれどね。まあまあまあ、ちっちゃい時に。
まあでもなんかね、車とか怖いよね。
まあそっか、そうですね。いろんな
怪我するね。あとまあ、高いところから落ちるとね、骨折ったりとかするかもしれない。
高いところから落ちる。なるほど。けどなんか、高いところから落ちると1回ぐらいありますよね、なんか。
俺ないな、
まあ、高いとこって、いやいや、そんな高いとこじゃないですよ。
窪塚みたいなもん。
いやいや、あれ4階とかですから。いやいや、僕はだ別に滑り台から落ちちゃうとかね、ジャングルジムから落ちちゃうとかありますよ。
落ちた。
ああ、落ちました、落ちました。
怖いな。
背中がガーン落ちました、
ね。お怪我？
いや、だから子供の時ってなんかやっぱり、なんか柔軟なんじゃないですかね。
ああ、でもかもしんないね。
意外に。
今、ちょっと、落ちてる。
今、いやだからその、実験みたいに、いや、実験みたいに人落とすのやめてください。だから絶対に。
一人でジャングルジム一回登って。
だから絶対に危ないですし、もう取り返しのつかないことになりますから。
そっか。
ちゃんとその時に危ないよって言ってください、ちゃんと。
言う、危ない。
試してる場合じゃないんですよ。
徳間さんのジャングルジム見たいな。
いやいや、まあ。
これも 3.5 行きかもしれんな。徳間さんのジャングルジム。
子供みたいなね、だから。
まあ。どうします？もう一個ぐらいいきますか？
ああ、もう一個いいですか？
あ、じゃあ、徳間さんお願いします。
は
い、
僕、これはすごい日常だなっていうか、思うんですが、いいですか？
うん、どうぞ。
YNG46 さんの日常報告です。同級生が教頭先生になっていた。
おめでとうございます。
おめでとうございます。あ
ー、すげえな。そんなことある？
いや、だから多分、46というのは年齢だと僕は思ってるので。
そうだよね。
まあ全く同世代って考えると。
そうか。教頭先生、もうそんな年か。
そうなんですか？
でも、知り合いに教頭先生がいるのがすごいよね、まずね。
まあまあまあまあ、けど、ね、同級生って広げたら結構いるんじゃないですか？
いるのかな？
クラスの中のあの、賢い何々くんは、噂でね。だからその、最近連絡は取ってなくても、教頭先生になったらしいよ、みたいなね。いや、だってもう僕の中で教頭先生なんて黒縁メガネでちょびひげ生えてますからね。
そうね。俺はどっちかっていうと、白髪の七三で真面目なタイプ。
ああ、そうですか。
で、メガネで、
なんか蝶ネクタイとか。
55、6のイメージだよな。だけど、全然そんなわけないよな、よう考えたらな。
まあ、そうですね。校長先生でももう、そうですね。50代でなれるんですか、ね。若い
よね。50ぐらい？
50 代でなれるんですか。
なれるんじゃないの？それはだって。いやだってそれぐらいじゃないと、だってもう定年だもんだって60でね。
ああ、そうそうですよね。だからそう考えると。
だいぶじじいに見えてたよね。もう子供の時ね。教頭先生、校長先生って、ね。
いや、そらそうですよ。
だけど、老けすぎじゃね？今度逆に、昔の人。
昔の人老けてますよね。
老けてるよ、ね。
まあまあまあ。
貫禄があるっていう。
貫禄が、
まあ。貫禄があるよ、ね。
いや、だからそういう意味でもう僕らも教頭の年ですから。
ジャングルジムなんかやってる場合じゃないの？
いや、やってないですけれど。
やってない。
やってはないですけど。だからこういう現象ってやっぱりまあみんなかわからないですけど、絶対あると思うんですよね。なんかその、僕なんか、うん、まあ、よく言う話で、横綱が年下に思えんっていうのは絶対あるじゃないですか。
ある
ありますよね。
まあ、甲子園とかもよくあるやつで
しょ。ああ、そうそうそう。甲子園も、あれどういう現象なんでしょうね。
もうでも、俺さすがに甲子園はもう、
いや、そうだ、いや、なぜ、そ
う、高校生から20代前半ぐらいまでは感じてる。46
歳。いやいや、まあまあ、年下っていうのは分かってるんですよ。いや、だからそんなこと言ったら横綱だって年下なんていうのは分かってる。
でも横綱はちょっとまだ年上感あるよ。
いや、まあまあ。けどもう46で絶対横綱になれないですから。
そうだよね。
だから、
あと4番打者とか。例えば、プロ野球の4番打者が、つけ、じゃん。で、31、2じゃん。ベテランって言われてる。
ああ、そうですね。
だから、やっぱり、貫禄なんじゃない？
いやいや。だからもう今、本当はもうスポーツ選手なんてね。うん、もう今、数以外全員年下なんですけれど。なかなかその、なんていうんですか、偉い人とか、うん、まあまあ政治家さんとかでもそうですけど。
政治家は上まだ多いでしょ。
いや、まあ、上は多いですけどね。まあ、けど、市長さんとかでも、年下とか、当然いますから、今。
ちょいちょい出てき
て。ちょいちょい、そうです。ああ、そうですね。ちょいちょいも出てるので、なあ、まあ、教頭が。
教頭か。
教頭出てきたのは、なるほど。びっくり。
教頭先生ってやっぱり、漫画で出てくるみたいに、やっぱり校長先生の座とか狙ってんのかな。
ずっとね、隣にいるね、スネ夫みたいなイメージありますけど。
なんか狙ってる感じあるよね。
いや、だから、もうそういう野心もないんじゃないですか？もう。
本当は、なんか悪役のイメージあるね、教頭って。
なんか、そうですね。
昔の漫画とか、
ね。なんかちょっとこう、その校長の座を足すくってやろうみたいなね。
うん。
イメージですけど。いや、教頭は教頭で、
ええ。
うん。もう教頭も校長も一緒じゃないか、みたいな、そんな感じじゃないですか、もう。
多様性で。
なんか、ね、校長とかなんか異常にもみあげ、白髪のすごいもみあげとかありそうですけどね。もう全然これがもうシュッとした、なんか、あれじゃないですか。色黒の校長とか出てくるんじゃないですかね。
ソリマチみたいな。
ソリいや、だから、もうソリマチだってもう校長になってもいいぐらい。
あの GTO も。
あの GTO の鬼塚も。
まあ絶対そうだよね。
次のシリーズは校長になってんで。グレートだぜ、つって。
ねえ。
都市的にもおかしくないんじゃないですか。
そりゃそうだよ。
さあ、なるほどね。 ね。なんかまあ、だからその、まあ、だから昔の方が、その年齢のカテゴリーのキャラはちゃんと立ってましたよね。なんか今も、なんか、20代も30代も40代もなんか似たような、まあ変な、50代、60代ぐらいまで、なんか似たような感じになっちゃってますもんね。
そう、わかるわかる。
なんか、
だって50歳の人とか、もう全然若いもんね。
そうなんですよ。ほんで、ね、普通にこうストリートブランドとか着てますから、
うん、
なんか昔の人はもうなんか40超えたら茶色しか着ちゃダメみたいな。
なんかね、そんなイメージあるね。カーディガンとかね。
カーディガン。なんかもうそういう設定がね、なんか異常にどのきついメガネとかね、かけてたりとか。
いや本当は設定に応じてった方がいいのかもしれないね、
まあ、分かりやすいですよね、なんか。
面白いよね、なんかもう、55人になったらカーディガンとか。
そうそう。で、やっぱりその年々を楽しんだ方がいいですから。いや、もちろん ね、その若さを維持したいとかそういうこともいいですけれど。
だからみんなどっかで横出たんだろうな。若いって言われたいとか。
そうそうそうそうそう。
まあ俺もそうだけど。
まあ、言ってみたら、ね。気持ちは分かるんですけれど、思いっきり七三にしてみたりとかする時期がね。
ちょっと徳間さん行ってみたらそういう。
そうですね。いや、だから、それなりに。
昭和の46目指してみたら一回。
いや、したら、ちゃんともう、だって昔の人だって、下手した肌ツヤなんて昔の人の方が良かったかもしれないですから。
うん、いいんじゃないそれ。そしたら、家帰って、徳間さん。
ちゃんと昭和になると思う。
もう仕事終わった後、ちゃんと瓶ビールで。ビール飲むみたいなね、一本ね。
ああ、な。
あれ、そうだよね、昭和の感じ。
ああ、瓶ビールで、あの、ちっちゃいコップに入れて、
そうそうそう。
野球中継見て、
で、その後、お母さん、もう一本いいかな、ダメでしょ、ね、ダメです。
って、ね、信じられんぐらいでかいくしゃみして。
ああ。あれ、全然、くしゃみで思い出したけど、
はい。
でっかいくしゃみに俺なってきたの。あれなんだろうと思って、嫁さんに言われて、くしゃみ、あんたむちゃでかいよ、みたいな。
ああ、そうですか。
あれなんだろう、でかくなってるんだ、俺も。
でかくな、ああ、僕、わかんないですけど、ま、いや、まだじゃなくて、僕、もともとくしゃみってでかいですよ。いや、僕、くしゃみ、まあ、女性とか特にですけれど、
くちゅんっていう人いるじゃん。
くちゅんって、あれ、本当にやり方わからないんですよ。あれできるんですか？あれちゃんとくしゃみできてるんですか？あのくちゅんっていう、その、くしゃみってそもそも何のためにやってるんでしょうね。あれやんないと、やんないと吐き出せないんですかね、くしゃみって。
なんだろうね。なんかあれなんじゃないの？だから多分、咳と一緒で、
はいはいはい。
ゴミかなんかが入って、でそれを本能的に外に出してるってことだと思うけど、
ね、だから咳とかでも例えばまあ今だったらこう、うん、電車内とかだったらやっぱりどうしても したくてもできない、なかなかしづらいじゃないですか、
うんうん、
でその時なるべくちっちゃくちっちゃくてやりますけれど、
うん、
やっぱそうすると効果がないんですよね、こうちゃんとこう咳をしないと、
うん、今、咳の話にすり替わっちゃった
けど。まあまあまあまあ、くしゃみもそう。だから、うん、くしゃみも、ちゃんとでかくくしゃみしないと、なんか僕は効果がないような気がするんですけどね。あれ、できてるんですかね、あの口
は。いや、でもなんか何にせよ、なんか、俺は、その、ちっちゃかったのが大きくなってるから。
あ、ちっちゃかったんです
ね。だから、年だからかな。ほんと出さなやばいぞ、みたいな感じになってんのかな。
それは意識せずにそうなったんですか？
いや、意識してない。全然してない。でも、言われたの。嫁さんに。で、確かに言われると、いつもよりでかくなってるイメージはある。
いや、ちょっとどれぐらいでかくなってるのか見たいですね。
だけども、そんなすぐくしゃみ出るもんじゃないか。
いや、ちょっと、今度出そうな時教えてもらっていいですか？
出そうな時ちょっと連絡するわ。
すぐ、絶対間に合わないですけど。いや、はい、どう、そう、はいはいはい、はい、くしゃみね、はい、うん、すいません。はい。ということで、
はい。
はい、今週もね、皆様からあの、日曜日本当にありがとうございました。ということで、
はい、ありがとうございます。
引き続き、この番組で、ハッシュタグ、なごうこそ、ハッシュタグ、日常報告で、皆様の日常報告をお待ちしております。 そして小木さんの初小説読んでほしいも、こちらもネットにて販売中でございますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
今週も、この辺でお別れしたいと思います。それでは聞いてください。僕の部屋からとさんでいい風吹いてるです。ではまた次回、さよなら。
また聞いてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Yeah. 誰もいないビーチ、開ける缶ビール。浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる風は誰かに頼まれ